はい、どうも、リュウです。今日はどういう話かっていうと、成功法則とかね、人生指南書に関する、人生指南書というか、そういった本が売ってあるじゃないですか、本屋に。そういうのは、読まない方がいいという話をしていきます。で、一応、僕のプロフィールから言うと、僕は、今ね、家でカタカタパソコンを打つだけで、年収が1400万。去年ですね。年収が1400万でした。で、今年は2000万いくという見込みで、頑張ってます。で、僕ですね、内向型ですごく引きこもり体質なんですけど、そういった僕が、どういうふうに成功したかっていうと、それはね、人生指南書を読んだからではないんですよ。世の中にはいっぱい例えば7つの習慣とかね、思考は現実化する、そういった有名どころな本とかもありますけど、そういったのを読んで成功したわけじゃないんですよ。で、あれは、成功した人も読んでるんだろうけど、多分読んでる人のほとんどは成功してない人なわけじゃないですか。多分っていうか、確実にそうですよね。あれ読んで成功するのはもうみんな読んでるっていう話なわけじゃないですか。だからどんだけ売れてる信憑性のある自己啓発書というか、そのビジネス書の成功法則でも、結局のは成功しないです。基本はね。じゃあどうやって成功できたのか。で、僕の場合で、それを説明すると、僕はね、マインドフルネスとかね、認知行動療法、それをね、徹底的にやったことで、成功できたんじゃないかなと思ってます。で、マインドフルネスとかって、成功法則と真逆言ってるんですよね、要は。成功法則って、要は何が書いてあるかっていうと、ああしたら成功する、こうしたら成功するって書いてあるわけじゃないですか。例えば簡単に具体例を挙げれば、会社でサラリーマンに向けて書かれてあったものとして、笑顔でみんなに挨拶して回った人が成功しますよと。そういうふうに仮に書かれてあったとするじゃないですか。で、そしたら、内向的な人とかって、それをもうガチで信じて、やろうって思ったりするわけですよね。内向型っていうか、要は、うつ病になりやすい傾向の人ってのが世の中には結構いて、僕もそうなんですけど、ちょっと話しとれちゃうんですけど、うつ病のちょっと話をしていきます。うつ病には性格傾向が、定義づけられてるんですけど、それは、勤勉であるとか、真面目であるとか、完璧主義とか、白黒思考とかね。すべき思考とか、こうすべきであるみたいな、こういう考え方をしがちな人が、うつ病になりやすいって、定義されているんですけど、そもそも日本人ってそういう勤勉で真面目な、性格傾向の人多いんで、うつ病になりやすい人って多分気質的には絶対多いわけじゃないですか。実際に海外、アメリカとかの人と比べて、おおらかさがないというか、明るくないじゃないですか、あんな感じで。自分をさらけ出して、いる人っていうのが日本には少ないわけですよ。例えばアメリカ人って太った人でもよくおしゃれして外で出かけてたりするじゃないですか。で、日本人って太ってる人で派手に過ごせてる人がどれぐらいいるかっていうと、ほとんど多分見ないと思いませんか？太ってる人って地味な格好してますよ、大概。それは人に笑われたくないからとか、そういったのが強いんだと思います。だから内向的な人がそもそも多いんですよ。日本の場合はね。だから日本人にとって成功法則を読んだとしても、ほとんどの人は成功できない。で、むしろ有害なんですよ。うつになりやすくなる。読むことによってね。で、それは、なんでかっていうことが今日の、一番最大のテーマなんですけど、じゃあなんでうつ傾向の人は読まない方がいいかっていうと、 さっき言ったように性格傾向として完璧主義とかそういうのがあるんですよ。しつこさ、必要さとかね、うん、一つの考え方にとらわれやすいというか、例えば嫌なことがあった、挨拶を無視されたことをずっと引きずってるみたいなね、うん、でそういう執着が強い傾向があるから、その人生指南書とかには成功法則にはね、ああしたら成功するって書かれてあるから、それ通りにしないとやっぱり嫌だみたいな、それを完璧にできてない自分嫌だみたいな、で自分を責めちゃうんですね、自責的になって結果鬱になってしまうみたいな、そういった成功どころか鬱になるみたいなね、鬱になったら絶対成功できないわけですから、意欲がなくなるわけですからね、鬱になるってことは。だから鬱の人がじゃあどうしたら成功するのかっていうのが、さっき言ったように瞑想とかね、認知行動療法するすいません、ちょっと咳がね。で、なんでじゃあ認知行動療法とか、瞑想が成功につながるのかっていうと、瞑想とかそういう認知行動療法が成功につながりますって言ってる人は誰一人いないわけですよ。でそれはもちろんそうなんですよね、うん、成功法則とは真逆言ってるんですよ。なんでかというと、そのさっきの例で言うとですよ、会社に行って挨拶ができない自分ダメだの逆を行くわけじゃないですか、ね、瞑想ってマインドフルネスって、会社にじゃあ逆に行くじゃないですか。僕みたいに内向的で鬱傾向のある人は、会社に行くとそして挨拶もろくにできないわけですよね。小声でしか、で目も合わせれなかったり笑顔もないしね。でもそういうダメな自分、社会的にダメとされている自分を受容する、受け入れて、これでいいんだっていうことを認める、それがマインドフルネスとかの考え方なわけなんですよね。要は自分を客観視して、まあ、例えばさっきの具体的に示すと、会社行った、なんかめっちゃうざいやつが挨拶してきた、挨拶返せない、あ、まあ、うざいですけど上司がね挨拶してきた、挨拶まともに返せない、それをダメだと思っている自分がいるんだなぐらいの感じで、それを客観視する、内面的なもの、内的なそういった思考を客観視することで、それを手放すっていうのがマインドフルネスとか認知行動療法になってくるわけですよ。だからそうするとどうなるかっていうと、圧倒的にストレス減るわけじゃないですか。で僕はそれをずっとやってたんですね、うん、でそしたらどうなるかっていうと、不安が減ったりストレスが減る、それに悩む時間が減るわけですから、その時間を副業に充てることができたわけですよ。で副業をめっちゃできたから、結果本業、サラリーマンの本業よりも2倍3倍って膨れ上がって、年収が膨れ上がっていった結果独立できて、今フリーランスっていうのが今になるわけなんで、まあ皆さんもね、瞑想とか、そういうのやった方がいいんじゃないかなっていう結論ですね、結局のところ、うん、そういった、成功法則は真逆を言っちゃうから、成功どころか逆に失敗しますよっていうことですね。だからなんか、ほとんどの人が多分それに陥りがちで、陥った結果失敗して、一生サラリーマンみたいな、そんな生活になってんじゃないかなと僕はなんとなく思ったんですよ。成功法則を、読んでみたときに、ね、うん。なんで、まあ気をつけくださいということでね。で、一応まあ今回の話はこれで終わりなんですけど、まあ、一応ね、僕ね、今フリーランスで、もう友達もいないんで、非常にね、退屈をしてますということで、友達募集ということでね、概要欄の方に公式 LINE のリンク貼ってますんでね、別に何か売りつけたりとか情報を与えますとかそういうのじゃないんで、僕とね、会話しませんかということで、あれでもチャットとかでも全然いいんで、ということでね、ご連絡お待ちしてます。誰でもいいんでね、お待ちしております。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。